FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
春がだいだい進んでまいりまして、町へ出てもさまざまな風景、春を感じることができますが、我が家の庭でも梅が満開だったなと思ったらもう終わりに近づきました。でそれを追いかけるようにロウバイがこのたくさん咲いたりね、春の花たちがぼちぼちこう追いかけてきたなという感じで、梅は終わったけれどこれからまだまだ春ですよという感じがするんですけれど、そういうことを考えると春本番ではやっぱり桜やないかなという気がするんですね。西宮は市の花を桜に決めてるぐらいですから、市内どこへ行っても桜はきれいに見られるという季節になってくるわけですけれど、そういう季節に先駆けて博識家記念酒造博物館では、まさにこの桜取り上げて桜の花の絵をもう作品をいっぱい集めて展覧会をなさっています。桜を描く三熊派の流儀というタイトルなんですけれども、もうタイトルに桜が入っているわけですから、これはもう見逃すわけにいきませんし、ぜひ皆さんにご紹介したいということで博識家記念酒造博物館にやってまいりました。今回の展覧会企画し作品を並べられて、ね、学芸員の安藤さん、安藤さんのお話を聞きながらいろいろこれ意図があるんやろうと思いますので、拝見してまいりたいと思います。安藤さんこんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく
よろしくお願いします。
本当にこれ全館桜の絵でしょ。
そうですね、今回は春季展ということで全館を笹部桜コレクションから桜の絵を展示しております。
そうかそうか、笹部さんのコレクションをやってる、
はい、
そうですね、毎年笹部さんのコレクション展覧会ありますもんね。
そうですね、この春の時期は西宮市からお預かりしている笹部桜コレクションの展覧会ということで、この記念館全館使って展示しております。
これ西宮市から預かってはるわけですか。
あ、そうですね、はい、
西宮市もなかなかええもん持ってるな
そうなんですよ、もっともっと知ってほしいですけど、
どういうコレクションなんでしょうね。
はい、これなんですけれども、日本に古くからある山桜とか里桜というものの、保護育成に生涯を捧げられた笹部慎太郎さんという方が、集めたコレクションになります。
笹部慎太郎さん、
はい、
この方桜が好きで、
はい、
一生桜とお付き合いなさった方でしたね。
そうなんです、91年にわたって、その桜の保護育成に生涯活動していくという方になるんですけれども、実は西宮市とも関係の深い方で。
どんな関係ですか。
はい、西宮市もいろんなところに桜の名所がございますけれども、小清水浄水場の桜の通り抜けですとか、兜山の桜などはこの笹部さんが関わって、発展していった桜の名所になりますね。
だからそういうのを植えて、
はい、
ここを桜の名所にしようということが決まった時から、
はい、
ずっと笹部さんという人が指導してこられたという。
そうですね、その昭和戦後の時期に笹部さん関わり始めて活動された方ということになります。
昭和の
戦後のですね、時期ですね。
あ、戦後ですか。
はい、昭和29年からですかね。
難しい時代にようやらはったんですね
そうですね、
そのおかげで西宮市内、今おっしゃった万治台のあたりとか、はいはい、 宿川公園とか、
はい、
とてもこう桜が綺麗だから、本当大阪神戸はもちろんのこと、もう近畿一円から西宮に桜を見に来られる方がいらっしゃるという。
そうですね、もう西宮もやはり桜の町としてもう誇っていきたい、ね、
でその方がお集めになったコレクションが、まあ、桜に関するものが多いと。
そうですね、
いうことで、はい、今回それをお持ちになっているというか預かっていらっしゃる、博士課さん展覧会をそれだけでやろうということになったわけですね、
はい、この時期は
何点ぐらい出てますかね。
今回はですね、点数としては前後期合わせて150点ぐらいを展示させていただいています。
それでも全部じゃないと思いますから、
もうこれは
お見正しい数ですな。
コレクション自体は5000点ぐらいあるので、5000分の150ぐらいですね。
そんな、じゃあもうしばらく毎年春になれば、桜の展覧会があって、その都度作品が変わってるということで楽しみにしたらいいですね、はい、で今回タイトルに三隈派という特別の名前が出てるんですけれど、
はい、
これはどういうことなんでしょうね。
この三隈派というのは江戸時代に活動した画家の一派になります。
あ、なるほど、はい、絵描きさんのグループということ。
そうですね、はい、あまりご存知でない方もいらっしゃると思うんですけど、はい、江戸時代の中期から後期ぐらいの本当に60年ぐらいにわたって4人の画家が活動しただけになりますので、狩野派とかそういうのに比べると
本当です、ね、
広くは知られてない方々という。
そうですね、狩野派なんか言ったら何百年続きますよ。60年、
はい、
60年、えらい短い間です。一挙に花咲かせてそれで終わりにしたという、まあ、そんな、ね、グループかもしれませんけど、はい、まあ、それだけに凝縮した力というのはあったかもしれませんね。でその方々の、描かれた絵がこの笹部さんのコレクションにあって、
はい、
でそれのうちこう選ばれたものが今回並べられているという、はい、まあ、これ展示数たくさんありますけど、全部笹部さんのこのコレクションの展覧会というふうに聞いてますので、
はい、
こう順番に見ながら行かせていただこうかなと思いますが、
はい、
こう第一展示場、一番、まあ、初めの展示場に入りましたけど、これはどんな作品、どなたの作品でどんな作品ということになりますかね。
はい、第一展示室にご紹介しているのはですね、その三隈派の始まりとなった三隈志功という人物。
三隈志功さんという方が三隈派を大体始められた、はい、
そうですね、
はあ、
でまたその妹であって弟子でもあった三隈露光という人物。
三隈露光さん、
はい、
はあはあ、これは一番弟子みたいなもんですな。
そうですね、はい、
はあはあ、このお二人の作品の中の優れたものがここに出ているという、はい、
展示しております。
じゃあその第一展示室の作品の中で安藤さんがこれはというものをちょっとご紹介いただけたらと思いますが。
そうですね、晩年の作品になるんですけれども、
はい、
こちらの三隈志功の、三隈志功で長月さんの桜図というのですね、こちらご紹介していきたいと思います。
ははははは。
でこちらがですね、本当に、まあ、志功が亡くなる直前に描かれた作品というふうに言われておりまして、まあ、特にその、まあ、どっしりとした木だったりとか、まあ、その桜の葉の花弁の描き方っていうのも非常にもうその導入ったもので、大成してその桜の描き方っていうのを確立した、まあ、段階の作品として、うんうんうん、まあ、一つ志功を物語る有名な作品となっておりますね、
うん、何点もある作品の中で2つ並んでいるのの、
はい、
が僕の目には止まったんですけど、
はい、
この片方は割り方しっかりしたというか頑丈な幹が伸びていて、
はい、
それから広がる枝も割り方強そうに見える、
はい、
でそこには花びらもしっかりこう、あ、これ綺麗な思うだけじゃなくて強そうやなという感じもするんですね、はいはい、で隣にあるもう一つの桜の木っていうのは本当しなやかな枝が、うんうんうん、こう幹というんですか、です、ね、枝というんですか、はい、上に伸びていて、
はい、
枝の先一番てっぺんにまでいっぱいこう花が咲いている、はい、これ 趣がちょっと違うなという感じ。
そうですね、
同じ方が書かれた、
同じ方が書かれた作品になるんですけれども、ね、はい、
表情が違いますね、
はい、それぞれやっぱり桜のどの部分を切り取るかということによってこうやって見えていく方も違ってくる。
ちょっと今言いましたように、はい、たった2枚の絵でも比べると全く表情が違うという感じですけど、はい、これずっと並んでいるのを順番に眺めていきますと本当にあの描き方によって、あるいはこれまあ実際に写生ですから、あのそのそばにあった桜 の様子っていうのはこの通りやと思いますけど、随分違うもんですね。
そうですね、やっぱりその桜を実際に観察して、うん、それぞれどういうその表情の違いがあるかっていうことにもしっかり注目しながら描いていったというのが三隈の一つの特徴になると思いますの で、
そ、 うです、ね、
その観察したっていうところをこの桜の描き方の違いから感じていただける。
あ、 それがよう分かりますね、まあ、この第一展示をぜひその辺をしっかり見ていただきたい。どっちかというと静かな絵が多いそういう展示ですけれど、この部屋も初めのところをしっかり見ていただけたらと思いますが、これはあの三隈派の、始められた方の絵なんかがたくさん並んでいる。次の展示場はどんなことになりますかね。
はい、次の展示室なんですけれども、次の展示室はですね、その三隈派の、続き、広瀬寛院と小田室室という人物の、作品を主に展示しています。広瀬寛院は、三隈志功の弟子で、小田室室は三隈露光の弟子に当たる人物になりますね。
まあ、それぞれ一番初代 の、 あの偉い先生、まあ、はい、一つの会派を作らはったわけですから、はい、優れた人です。その三隈さんがそれぞれ弟子を持たはって、はい、その弟子の方もどんどん広げていかはったと。
そうですね、
まあ、こういうことですね。
それぞれ、
はい、あ、こういう次の第二展示を行くと雰囲気変わりましたね。
そうですね、
かかっているのは同じような掛け軸なんですけれど、
はい、
描かれている絵の風情がちょっと違うなというふうに。
そうですね、その三隈派の4人はその桜を描くっていうところはその一つタイトルにもあって流儀として受け継いでいくことになるんですけれども、 その描き方というのには結構その個性が現れていて、あのそれぞれまた展示室ごとに違ったあの見方で桜を楽しんでいただけるのかなと思います。
なるほどな。この一番取っかかりのところ、あの三隈派の36歌仙という、
はいはい、
あのテーマタイトルがありますが、これはどういうことですか。
はい、で三隈派の一つその、まあ、特徴的な作業として36歌仙というふうに36種類の桜を選んで描いたっていう作業があるんですね。これあの実はあの、まあ、歌の名手を表す36歌仙とか36歌仙、
はいはい、
歌の仙人と書いて歌仙があると思うんですけど、あれにまあ引っ掛けて花を選ぶ36歌仙っていう風に、
和歌の36歌仙に引っ掛けて、
はいはい、
あの桜の中も36花仙と、
はい、
こういうことになったわけだ、はい、ああそういう洒落た題がついているわけ。
これがその自分の考える代表的な桜の品種だぞっていうのを36個選んで描いていくっていう作業を、まあ、四考露考花印はやっているっていう。
ああそうですか。
なります。
一番取っかかりのところの桜なんて本当にこうわびさびの世界という。
そうです。
色はあの前の部屋と違って今回は葉っぱに色がついていて、
はい、
あの桜の白い花びらがより一層引き立つように見えますけれど、はい、空白をたっぷりとって軸の中にささやかに描かれているというふうな。
そうですね、その折り枝形式の枝を折った状態の
桜。そうですね、そうですね、一枝折ってきましたってな感じ、はい、これ感じよろしいな。左近の桜、
京都御所に今も咲いてますね、左近の桜って、
はいはいはいはい、
あれをこの広瀬寛院っていうのは、まあ、歴史上初めて描くことを許された画家というふうに。
そうなんですか、
はい、言われておりまして。
いやいや昔は桜の絵を描くことすら この難しかったわけ。
やっぱりその左近の桜のところまで近づいて、それをじゃあ描いていいよっていうふうに言われる人となると、よほどそのまあの人じゃないとまあ許されなかったということで、広瀬寛はすごく桜の品種の描き分けなどを得意としていて、あの桜画の名手としてこれを許されたというふうに言われてますね。
まあことほどさように一般庶民は桜の絵なんかなかなか見られるわけで、この辺はそういうことで少しこう幹にも花の葉っぱ枝葉にも色が加えられた、そういう雰囲気の作品が多くなりまして、一番最初の時代とは少し違ってきたかなという感じ
ですね。そうですね、まさにこの広瀬寛は先ほどちょっとご紹介したんですけど、品種の描き分けというのをすごく得意にしてましたので、
そうですか、
はい、それぞれ の、 そのやっぱりあの掛け軸にも何々桜ということで、あの違った
36も種類があるということすら、はい、まあ、我々、まあ、知ってる人は分かってはるんやろうけど、僕なんかは知らなかった、はい、びっくりしましたけど、それが書き分けられてるというの、これ分かった人でないと見ても分かりませんよね。
そうですね、実は違うんだぞという。
第三展示場に行きますと、正面の段の上に大きな屏風が開かれています。これは何というテーマですか？
これも先ほどまでご紹介した広瀬寛院の作品になるんですけれども、はいはい、まさにその36花線をまあ体現するような作品になりまして、
これが36花線ですな、はい、
前期後期で展示替えしますので、はい、18種類ずつの桜をまあ出した屏風になりますね。
そうですか、
はい、それぞれ名前がついていて、まあ、実は違う作品が、
そうですね、あの桜の絵が36枚あるんでしょう、まあ、たくさんあるんですけど、はい、それに一つ一つ短冊がついていて、はい、そこには桜の種類の名前とどういう性格かいうことが書かれているようですけど、
これ実はそのどういう桜の名前かっていうことと、その桜に対してその時の苦行とかが寄せた和歌が、あの寄せられている作品にな
る、褒めたたえられてるやつが書かれてる。あ、これは楽しみですね。あの和歌の好きな方もこちらへ来られたら、はい、それも楽しんでいただけるということになります。で、片井川のショーケースですけれど、はい、この中の桜も様々な表情ですね。似たような表情 の、 あの太い幹に白い桜の花が描かれたような、はい、これはちょっとこれ似てるなと思うのもありますけれど、はい、あの軸の中では本当にさまざまな表情があるという、
はい、でこの有明桜新社図からが織田室室という人物の、はいはいはい、三隈派の4人目の作品になりまして、先ほどその太い幹がというふうにおっしゃったと思うんですけれども、これがまさに織田室室の特徴なんですね。
そうですか。
その軸の中に太い幹をしっかりグッと描いてですね、葉っぱを見ていくと、うん、葉っぱはあのその先っぽが尖ったような、うん、なんかちょっと変わった描き方をしている。
あ、そうですね、そうですね、よく見ると違いますね。
はい、まさにその、まあ、あの桜の違いとも言えるんですけれども、この織田室室に関しては特にその画家の個性というか、はい、そういうところがこの太く描かれた幹とか葉っぱ、またその、まあ、しっかり色が塗り重ねられて立体的に見える花というところに見えてくるということになりますね。
いやいや、ここまでで何十点という桜の絵を見てきましたけれど、本当に見飽きないというか、
はい、
同じような絵ですけど違う感じで、
そうですね、
本当楽しいですね。
まさにそのそれぞれあの桜の違いというところが、その三隈派がしっかりそれぞれの桜を観察して描いたというところに基づいて出てくるあの違いになりますので、
そうか、
はい、その違いを楽しんでいただけたらなと思います。ま
あ、桜にこだわって桜を描き続けた三隈派の方々、さすがに詳しいですね。第4展示室という、まあ、これも大きな展示室ですけど、こちらへ移ってまいりました。こちらはまた雰囲気が違うんですね。
そうですね、この展示室は、桜戸玉緒という人物の紹介をしています。直接 の、 あの三隈志向からつながる指定関係としては、 三隈志功が露光と寛因を教えて、露光が質質を教えるという形で、まあ、つながっており、この桜戸玉王という人にはつながってないと言われてるんですけれども。
ああ、そうですか。
はい、ただこの桜戸玉王はですね、最初先ほどご紹介した織田質質の桜画を見て桜の描き方の勉強をしたというふうに言われてまして、まあ、その三隈派のちょっと遠縁にあたるような方ということになりますね。
こちらの今奥に近い方にいますが、はい、青いこう大字に敷島派ってある作品があります、はいはいはいはい、これ明王五種図ですか、はいはい、名高い桜五種類を描きましたという作品ですけど、ちょっと私パッと見て、はい、と思ったんですけど、はいはいはいはい、この桜の枝とか花とか葉っぱとかが描かれて、はいはい、まあ、それにそれぞれこれ和歌ですかね、和歌ですね、はい、和歌が添えられているんです、はい、桜の花の枝とか花の色とか葉っぱの形が、はい、まあ、これ一緒くたに書いてあるけど全部違うんですね。
そうなんですね。この桜戸玉王っていう人物が桜の品種の解説とかもすごく詳しくされるぐらい桜の品種について詳しい方で、
そうです
か。この明王五種図っていうのはこの1枚の絵の中に5種類の桜が描かれている、
ね、え5種類全部描き込んであるっていう、
はい、
だからよっぽどこう桜に詳しい方ですね。
そうなんですね。特に注目していただきたいのがそのピンク色の花弁をした桜になるんですけれども、騎馬桜、まあ、もしくは普賢象という名前で知られている桜になるんですけれども、なんで騎馬桜っていうかっていうと、うん、その花弁の真ん中からぴょんと2本のですね葉っぱになったメシベが出てる桜に、
緑色に出てる、
はいはい、出てる桜になりまして、まさにその緑色に出てるメシベが見えるかと思うんですけれども、こちらの桜時期が良ければ酒ミュージアムの酒蔵館の方でも本物ございますので。
あるんですか。
あります。
いやいや、これ絵で見てあと実物を見るというのもよろしいな、
はい、4月の上旬ぐらいに来ていただけたら咲いてるかなと思いますので。
いやいや、控えめですけれどピンク色の花びらの中にちょっと緑が入ってる。
ちょっと緑が、
これがまたね、はい、何とも言えん、感じやなと思いますが、まあ、そういう作品ぜひ見ていただきたい。それから先に行きますと、今度はこういろんな形、違う形の桜が描かれていますが、だいたい山桜が多いんですね。
そうですね。やはりそのソメイヨシノが今一番有名な桜の品種になると思うんですけれども、はい、ソメイヨシノはまあ江戸時代の終わり頃に江戸の染井村というところで作られた比較的歴史の新しい品種になりますので、まあ、もちろん江戸時代の中後期に活躍した三隈派はソメイヨシノを描いてませんし、桜戸玉王も江戸時代の終わりぐらいから明治にかけて活動した方になりますので、ソメイヨシノではなくいわゆる山桜とか里桜、園芸品種の桜ですね、はい、と呼ばれるものをたくさん描いている方々。
今この掛け軸それぞれ作品を拝見すると、
はい、
まあ、山桜ばっかりやなという気が僕はしてたんです。です、ね、はいはい、というのは現代に生きる我々桜といえばソメイヨシノばっかり見てますから、はい、西宮の桜の名所でも大体そういうことです。 そうですね、まあ、それと比べてえらいこれは趣が違うなというの、この当時はこういう桜しかなかったや
つ。そうですね。笹部さんが実はこういう三隈派の作品とか桜戸玉王の作品を集めたっていうのもそういうところがありまして、
はい、
まあ、笹部さんはそのソメイヨシノではなく山桜とか里桜っていうのをもっと大事にしていかなくてはいけないというふうに考えておられましたので、そういうものの、そのまあ一番元気だった江戸時代の頃とかの様子について知るためにこういう、もちろん美術品としても楽しんでましたけれども、そういう資料としてもしっかり大事にされていた方ということになります。
今や山桜というのあるいは里桜というんですか、
はい、
そういう桜を見ようと思ってもなかなか見られないという。
そうですね。
ソメイヨシノばっかりになる。桜といえばまあ白系という感じになりましたけど、
はい、
こうやって見ますと桜というのはいろんな雰囲気があって、
そうですね、
見る人にいろんな形で何か語りかけてるなという気がしますけれど、 こういうのが多い方がいいと思いますけどね。
まあそうですね、本当に実は桜といってもソメイヨシノがやっぱり一番有名ではあるんですけれども、はい、まあ、江戸時代でも百数十種の桜があって、今でいうとその数え方によっては300とか200とかそういうような桜の品種があるというふうに言われているので、まあ、ソメイヨシノだけじゃ実はなくて、まあ、自分のそのお気に入りの桜みたいなのを探していただくというのもまた楽しいことかなと思います
。そりゃそうです。だからあの西宮市民はただただ桜を、ま、なんとなく見るんではなくてあの西宮市が開発した桜っていうのも実はあって、あ、ね、あの北山緑化植物園なんか行きますと見られますし、はいはい、阪急宿川駅の近くでも見られるということで、はい、そういうのありますよね。
あります。西宮権現平桜とかっていうのがそうそうそうそう、
権現桜、はい、
あれは酒ミュージアムの駐車場でも見れます。
そうですね、そうですね。だからこういう桜の大河の桜の展覧会を拝見した後もまた山や川へ行って西宮のそういう、史跡名所有名なところで実際に西宮にある桜を見てみたいなという気がしてきますよね。
そうですね、そう思っていただけるとありがたいです。
こう作品展の一番最後のところちょっと、賑やかな桜の絵がありますが、あれはちょっとご紹介いただけますか。
あちらもですね、あの桜戸玉緒の作品になりまして、
はい、
まあ、先ほどそのいろんな桜が品種の桜の品種があるということだったんですけれども、しだれ桜、まあ、霧ヶ谷桜、白桜、薄花桜、日桜というですね、こちらもその5種類、これを多分5種類よりちょっと多いんですけれどもをテーマにした作品になっています。
中ほどには茶色い桜の葉っぱがいろんな種類で見られます、
はい、
で珍しくこう今回の展覧会の絵の中でしだれ桜が描き込まれている、
はいはいはい、
これはここしかないかなというふうに思ったんですけど、はい、なかなか綺麗な絵ですね。
そうですね、本当にその桜と玉緒がそのいろんな桜の品種を知っていて、うん、それぞれの違いにもよく留意して描かれたっていうのが、ね、桜の、 あの葉の色とか、はい、まさに花びらの色とかでも分かっていただけるかなと。
この今回の展覧会の一番最後の一点によって締めくくられたというか、はい、こう凝縮されたという感じで、この作品ぜひ注目していただきたいなと、はい、いやいや、こうやって見ましたら百何十枚もの桜の絵をもう並べられた安藤さん大変ご苦労だったと思いますけれど、まあ見る方にしたら、ああ桜ってこんな深いかという感じもしまして、ぜひ拝見して、皆さん拝見していただきたい。これ会期はいつまでですか。
はい、3月18日、昨日から始まりまして、
はい、
5月の28日まで。
あ、5月の20、だいぶ長いことあります
。あ、そうですね、途中7月の、24日に展示会がありますので、
あ、そうですか、
はい、また前期来られた方も後期は違う桜の絵が出ますので、
はいはいはい、なんか特別に割引で拝見できる日もあるみたいですよね。あ、
そうですね、4月1日2日は市民優待日となっておりますので、ぜひ西宮市民の方、ちょっとお安く見えますのでご覧いただければと思います。
今日は博士課記念手動博物館にやってまいりまして、本当に、会場一面ずっと桜の絵という、桜の展覧会、桜を描く三隈派の流儀という展覧会を、解説をしていただきながら拝見することができました。安藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。